天のお父様、あなたの御名を心から褒めたたえ賛美いたします。今日のこの良き日、主が聖日を備えてくださり、このようにして敬愛する生徒方、先生方とともにこの礼拝を守ることができ、心から感謝いたします。主よ、本当にこの場に今イエス様の霊である聖霊様が熱くご臨在くださっていることを信じ、主の御名をたたえます。今日のこの礼拝、イエス様が先頭に立って最初から最後まで導いてくださり、今朝の礼拝を通して素晴らしい主の栄光が表されていきますように切にお願いいたします。今から弱き者が御言葉を取り継ごうとしております。この罪深いしもべを今十字架の御血潮によって清めてください。御言葉を語るにふさわしいものに作り変えてください。今朝このしもべではなく、このしもべを通して主イエス様が先頭に立って御言葉を語ってくださり、私たちの魂を慰め励まし強めてくださいますように切にお願いいたします。これからの時をすべて主の御手にお委ねいたします。主の勝利の御業が配されることを信じて、主イエス様に期待して、尊き主イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。今日もこのようにして聖書の御言葉を分かち合っていくことができますことを感謝しております。この時間、本当に聖書の御言葉によって私たちの魂がしっかりとイエス様の十字架のお姿に方向づけられていく、このことを期待しております。今週の水曜日から皆さんご存知の通り、イエス様の十字架の道行きを深く覚えて祈るレント受難節を迎えます。私たちはこの定められた日曜日を除く40日の期間、なぜイエス様が十字架にかけられなければならなかったのか、それはイエス様の十字架は一体誰のためであったか、なぜイエス様は茨の冠をかぶせられなければならなかったのか、なぜイエス様は鞭打たれなければならなかったのか、それは私たち一人一人の罪のためであった。このことを深く深く指し示されていきたいのです。そして私たちはイエス様の十字架を通して指し示された父なる神様の断腸の愛に打ち貫かれるものとなりまして、私たちは喜んでイエス様の御足跡に従うものに作り変えられていきたいと切に願う次第です。今日第一コリント13章の御言葉を皆さんと一緒に読みました。第一コリント13章5節に、不作法をしない、自分の利益を求めない、苛立たない、恨みを抱かないと、そのように記されています。1章前の第一コリント12章からは皆さんご存知の通り賜物論が展開されています。その中でも一番重要な賜物、それは愛なのだ、愛の賜物なのだと、そのようにパウロが諭しています。そして愛は愛でもアガペの愛だとパウロは言っているわけです。それでは神の愛とはどのような愛でしょうか。それは第一コリント13章の4節以降に記されています。愛は忍耐強いと書かれています。これは劇場から遠いという意味です。愛は情け深いとパウロは言っています。マタイ伝5章でイエス様が三条の説教において語られました。敵を許しなさい、愛しなさいと、そのように説かれました。その時に愛は情け深いからだと、そのようにイエス様ははっきりとおっしゃいました。イエス様の言われたことと同じことをパウロはコリントの人たちに勧めているわけです。妬まない、自慢しない、高ぶらない。この高ぶらないというのは風船のように膨れ上がらないという意味です。礼を失せず、自分の利益を求めず、苛立たない、恨みを抱かない、真実を喜び、すべてを忍ぶ。これすべてを忍ぶというのは口を覆って語らないという意味です。またすべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。この耐えるというのはヒポモネーという言葉が使われており、十字架の愛で引き受ける、黙って引き受けるという意味です。この愛の参加の愛の部分を自分の名前に置き換えたらどうでしょうか。自信満々で、私は忍耐強いのです、私は情け深いんです、自慢せず高ぶらないんですと、そのように言える人はいるでしょうか。誰もいません。なぜでしょうか。義人はいないからです。第一コリント13章、これは愛の参加と呼ばれています。 私たちの肉の思いとは全く正反対のことを歌い上げています。愛の賜物、それは私たちの中にはありません。だから私たちは愛の賜物を受けるように努めていかなければならないわけです。第一コリント14章1節で愛を追い求めなさいと、そのように記されている通りです。いろいろな賜物が私たちに与えられていますけれども、賜物の一番基礎になるところ、ベースになるところ、本質的なところ、それはアガペの愛です。そこから外れたところで良き技を行っても意味がないとパウロは言っています。第1コリント13章の1節で、天使たちの威厳を語ろうとも愛がなければそれは騒がしいドラなんだ、やかましいシンバルなんだと、そのように言っています。山を動かそうとの完全な信仰を持っていても愛がなければそれは無に等しいのだと、そのように言いまして、徹底的に神の愛に生きるように、そして神の愛を求めるようにコリントの人たちに勧めをなしています。先ほどもお読みしました、不作法をしない、自分の利益を求めない、苛立たない、恨みを抱かないと。この恨みを抱かないというこの言葉、直訳では悪いことを計算しない、そのような意味になるそうです。恨むという言葉は、これはロギゾマイというギリシャ語が使われています。まあ、直訳すると計算するとか、根に持つとか、悪い罪の責任を誰かに帰するとか、そのような意味になります。第二コリント5章19節でパウロは言っています。神はキリストによって世とご自分を和解させ、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのですと、そのようにパウロは言っています。罪を問うことなくとパウロは言っていますけれども、この言葉は名、ギリシャ語ですよ、名、否定の言葉です。その後にロギゾメノス、計算する、名ロギゾメノスという言葉が使われています。父なる神様は私たちの罪を計算することはありませんでした。父なる神様は私たちを罪のゆえに打たずに、罪のないお方イエス様を罪とされまして、罪と何の関わりもないお方イエス様を打たれたわけです。私たち人間の罪を神の御子イエス様にすべて負わせられたのです。神の御子イエス様が私たちの罪の身代わりになって十字架につけられるという方法をもって、父なる神様はご自身の義を貫徹されたわけです。そして父なる神様はイエス・キリストにおいて自己和解をされたわけです。父なる神様が私たち人間と和解してくださるために、本当に自らを打たれたわけです。この和解の言葉を主なる神様は私たち一人一人に委ねてくださいました。神の愛、それはイエス様の十字架に凝縮されています。ロマ書5章7節8節にこのようにパウロは言っています。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。パウロはそのように言っています。私たちはいつも聖霊を通して十字架につけられていたもイエス様のお姿を明確に指し示されながら日々過ごしていきたいです。罵声を浴びせる者に対して父よ彼らを許したまえと、そのように祈られた罪なき御子イエス様のお姿、極みまで愛し尽くして父なる神に人間の罪を許してくださいと取りなし続けてくださっているイエス様のお姿に聖霊を通して預かりながら、何とかしてそのイエス様の生き様に習うものになっていきたいです。私たちは1万タラントという途方もない借金、罪を主なる神様から、父なる神様から許していただいたように、私たちは隣人の借金、罪100デナリを主の恵みによって許すものに作り変えられていきたいのです。イエス様は一つの例え話をされました。それは皆さんご存知の良きサマリア人の例え話です。強盗に襲われたユダヤ人が道に倒れておりまして、そこを通りかかった同民族の仲間である祭司、律法学者たちはいろいろ理由をつけて助けませんでした。この時 誰が倒れているユダヤ人を助けたのでしょうか。それはなんとサマリア人だったのです。ユダヤ人は歴史的背景からサマリア人を蔑視しておりまして、差別していたわけです。もともと同じ民族だったんですけれども、いろいろな歴史的悲劇がありまして、たもとを分かっていたわけです。そのようなサマリア人から見たら敵であるユダヤ人が倒れていたわけです。サマリア人は倒れているユダヤ人を見てどう思ったのでしょうか。ざまあ見ろと思ったのでしょうか。そうではありません。その倒れている人を見て哀れに思ったと書かれています。これはいつも蒼天で語られておりますスプランクニゾマイというギリシャ語が使われておりまして、これは断腸の思いに駆られた、腹渡がちぎれそうな思いに駆られた、そういう意味です。そして自分たちが嫌われているとか、そういうそのような人間の思いを圧倒して目の前にいるこの人を助けたいと、そのような思いがサマリア人を打ち貫いていくようになりました。そして近づいていって彼を起こして解放してロバに乗せて宿屋に連れて行きました。そして宿屋の主人にお金を渡して、このお金で面倒を見てほしいと、足りなかったら後からまた払うと、そのように言ったのです。これはイエス様の語られた例え話です。人間の常識でははっきり言ってありえないような例えがその中で展開されています。人間の思いとは全く正反対のことが起こっているわけです。この愛、人間の常識を覆すような愛、敵に愛を施すこの愛が聖書で言う愛です。この愛をもって良きサマリア人は敵であるユダヤ人の隣人、友となっていきました。このような生き様を実践するように、今日もイエス様は私たちキリスト者一人一人に迫っておられます。この生き様を実践したのが、聖書の中にいっぱいいますけれども、その一人として挙げられるのが旧約のヨセフではないでしょうか。このヨセフもまた名ロギゾメノス、罪を計算しない生き方をした人ではないでしょうか。旧約聖書に出てくるヨセフの崇高な生き様については創世記37章から50章に詳しく記されています。そして45章においては非常に感動的な場面が記されています。自分を殺そうとしたお兄さんたち、自分をエジプトに追いやった張本人であるお兄さんたちを心から許したことが記されています。45章、この時点でヨセフは奴隷から一転して主の恵みによってエジプトの宰相として国を司るものとなっていました。お兄さんたちとヨセフの立場は完全に逆転していました。ヨセフは弟のベニヤミンを助けるために、お兄さんのユダがヨセフの前にひざまずいて嘆願する、そのような姿を見て、またユダの言葉を聞いて自分を制することができなくなってしまいました。そして大きな声で泣きました。なぜ泣いたのでしょうか。それは主なる神様が与えてくださったビジョンの成就をヨセフ自身がその目で拝し、そして主の真実を深く深く覚えたからです。また自分を撃ったことを、自分を殺そうとしたことを後悔し、自分をヨセフを殺そうとけしかけたユダが自分の保身ではなく相手のために命を捨てたまで戦おうとする、そこまで変えられた姿を見てヨセフは感動に打ち震えていたのかもしれません。そのような姿を見て自分自身の中にあったお兄さんたちに対するいろいろな思いが打ち砕かれていったのでありましょう。ヨセフは45章においてついに自分の身を明かしました。私はヨセフですと。そして自分を撃った兄たちに自ら近づいていきました。そこには憎しみの情はありませんでした。このような素晴らしい和解の時が実現したのはユダ、またそしてヨセフが共に十字架を負ったからです。自らの中にあった裁きと憎しみの心に勝利したヨセフの姿、本物の命、十字架の愛に生き抜いたヨセフの姿を創世記45章以降で見ることができます。私たちは本当に今日この時間自分の姿を振り返っていきたいです。私たちはどこを疲れてもガラテヤ書に記されているところの愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、 忠実、柔和、自制と呼ばれる御霊の実が実っているでしょうか。霊の実が私たちのうちに豊かに結実して、私たちの性質の一部となっているでしょうか。つきどころが悪いと憎しみや怒りが湧いてくることはないでしょうか。そのようなことがないように、今朝私たちは7を70倍許し尽くしてくださったイエス様の十字架のお姿を聖霊を通して深く深く指し示されていきたいと切に願います。旧約に出てくるヨセフは愛を持って和解の手を差し伸べていきましたけれども、最初からこのような思いを持っていたとは私は思いません。いつも語る通り、ヨセフはエジプトに無理やり連れてこられて、ものすごい苦しみを味わいました。ヨセフがどれだけ苦労したか、そのヨセフの思いが創世記41章に記されています。ヨセフは長男をマナセ、忘れさせると名付けました。そして言っています。神が私の苦労と父の家のことをすべて忘れさせてくださったと。そして次男エフライム、増やすという意味ですけれども、エフライムが生まれたときこのように言いました。神は悩みの地で私に子孫を増やしてくださった。私の苦労、悩みの地とヨセフは告白しています。どれだけエジプトの地で辛酸を舐めてきたかということを表している言葉です。このような状況において怒りと復讐がヨセフの心を支配していたと見ても決しておかしくありません。しかしヨセフは悪魔の誘惑に負けて斧が身を怒りの感情に委ねることはありませんでした。なぜでしょうか。信仰の焦点、フォーカスが主なる神様に向けられていたからです。このような許しの道を選び取ることができたのは、これはヨセフの力、人間の力ではなく主の恵みの技です。ヨセフが報復の連鎖に陥って怒りに支配されて、ヨセフが滅ぼされることがないように主がヨセフを強く強く捉えていてくださいました。神の霊に満たされていたヨセフは主のお取り扱いを受けて一つの明確な信仰の確信を与えられています。それは何でしょうか。主なる神様が私をここに使わしたんだということです。創世記45章5節に神が私をと告白しています。また7節にも神が私をと、また8節にも私をここに使わしたのは神ですと、そして続けざま9節に神が私をと、自分がエジプトに連れてこられたのは神の摂理であったと本当に心から信じせしめられていたのです。すべての事柄の背後に主の力強い御手が働いていた。それゆえにお兄さんたちを責めてはならないんだと、主なる神様の深いお取り扱いを受けていたものと思われます。ヨセフは主のお取り扱いを受けて完全に清められ聖化され、心からお兄さんたちを許しました。私たちもここまでの愛と許しの人に作り変えられていく、このことを人生の目標としていきたいのです。まずは私たちのうちに悔い改めを伴う信仰の復興を与えてください。本当に私たちのうちにリバイバルが必要です。主なる神はこの許しの戦いにチャレンジしていくように私たちを今日招いておられます。人様ではなく、まず私たち自身が本当にこのようなヨセフの姿に作り変えられていく、これこそが勝利の信仰人生を送っていく第一歩となっていくのではないでしょうか。ヨセフ伝を最後まで読んでいますと、もうヨセフはもう真の真まで許しの愛に満たされていたということが分かってまいります。創世記50章においてヨセフのお兄さんたちは父ヤコブが昇天した後、ヨセフが仕返しするのではないかと非常に恐れました。そして兄たちはヨセフの前にひれ伏して、私たちはあなたのしもべですと言いました。ヨセフは兄たちを心から許しました。ヨセフはエジプトに売られて非常な苦しみに遭いました。しかしヨセフだけではありません。お兄さんたちも苦しんでいたんです。お兄さんたちもヨセフにした仕打ちを悔いて、これまで非常に長い間苦しんでいたのです。ヨセフはそのようなお兄さんたちの持っていた痛み、苦しみ、悲しみに心を向けて涙したのです。どうか恐れないでください。この私があなたたちとあなたたちの子供を養いましょう。ヨセフはこのように お兄さんたちを慰めて優しく語りかけたと、そのように聖書に記されています。創世記50章には信仰の勝利者、信仰の完成に至ったヨセフの崇高な生き様が記されています。私たちの自然の肉の思いは猛烈に反対し、やられたら100倍やり返してやろうと思います。しかしそこに本当の勝利はないと聖書は私たちに語り伝えています。ヨセフのお兄さんたちに対する許しの行為はまさに恨みを抱かない、罪を計算しない生き方であり、まさに十字架的行為でした。私は長年この教会で、霊的養いを受け続けてきたものでありますけれども、やはりキリスト教先進国である韓国の教会からいろいろなことを学ばせていただきました。いつも語ります。10年ほど前に下関でラブソナタという伝道集会が行われ、私たち家族も参加しました。すいません、まず韓国のおんぬり教会が主催した、世界宣教の一環として行っている伝道集会です。入り口に入りましたら、決して流暢ではない日本語でプラカードを出しながら、ようこそおいでくださいましたと、主の愛で愛しますと、そのように歓迎してくださいました。会場内に入りますと、幼い子どもたちも会場内に入ってせわしく動き回っていました。日本と韓国の過去の歴史を考えるとき、やはり人間の常識ではちょっとありえないことがそこで展開されていました。彼らは、韓国の生徒たちは多くの犠牲を払って自分のお金で日本に来て宣教をしてくださいました。彼らは計算していないのです。神の愛は見返りを求めない愛なんだといつも語られますけれども、まさしく見返りを求めないで、ただただ主の愛で愛します。私たちを信じている素晴らしい救い主であるイエス様を心に受け入れて、イエス様の愛をこの時受け取って帰ってくださいと、そのように言っているのです。おんぬり教会の前指導者であったコ・ハ・ヨンジュ牧師は、ラブソナタの福岡大会でその場にいた日本人に対して謝罪されたそうです。今まで日本人を許さなかったことを許してくださいと。そして、私は主が愛された日本を愛したと、そのようにハ・ヨンジュ先生が自らの著書の中で告白しておられます。日本人が過去において、私たちの先祖が過去において、アジア諸国に対して犯してきた罪あります。その内容について、私自身もまだ分からない部分がいっぱいあり、そこはまだ学び続けていかなければならない、知り続けていかなければならないと、私自身心得ているつもりです。昨日の蒼天祈祷会で武田純正先生が韓国宣教のお話をされました。ポハン喜びの教会の元老長老が、日本が韓国を支配していたとき、日本が韓国を支配していたとき、当時小学生だったんだけれども、学校では韓国語をしゃべることを禁止された。日本語をしゃべることを強要された。それに違反して厳しい処罰を受けたことがあったと、そのように告白されたそうです。その話を聞きながら、私も心が痛くなりました。また一昨年、キム・ヨンミン先生が夏の政界に講師として来られたとき、一人の女性秘書も同行して来られました。で、先生方とそこの牧師室でいろいろお話をしまして、その場に同席しておられた野口ヒューマン先生が、日本と韓国との間にあった過去の歴史について謝罪されました。その時、その女性秘書が涙を流されました。その方は日本に住んだこともあり、日本語が堪能な方です。日本の文化を深く理解しておられ、日本の知り合い、日本の友達もいっぱいいます。そのような、しかしそのような過去の歴史に対する謝罪を面と向かって言ってくれたのは初めてですと、深い感動を覚えて、今この時私は深い感動を覚えていますと、そのように言われました。その涙を見ながら、韓国の民は、今ここに韓国の生徒方おられますけれども、韓国の民は、歴史の問題で今も非常な痛みを覚えて生きているんだなということが分かりました。そのようなことを思うとき、ハ・ヨンジュ先生の言われた、今まで日本人を許さなかったことを許してください、私は主が愛された日本を愛したというその言葉が、 本当に重みを増して私の魂に響いてくるわけです。確かに歴史の痛みがあるし、しかし韓国のキリスト者はその痛みを主の恵みによって乗り越えて主の愛で愛しますと、そのように告白しようとしている、今している。これは奇跡としか言いようがありません。イエス様は山上の説教において言われました。敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。この言葉を本当に自分の力ではなく、主の恵みの力によって実践しておられる生徒方を見るとき、深い主にある感動を覚えました。これが福音に生きるキリスト者の生き様ではないでしょうか。このように生きるためにこそ、主イエス様は私たちに聖霊を送ってくださったのです。主の愛をもってこの世において勝利するためにこそ、ペンテコステの時に下った聖霊の力が私たちにどうしても必要であります。2000年前に注がれた聖霊の圧倒的傾注は歴史の中で何度も繰り返されてまいりました。そして終末の時代、悪しきことが多く起こってくるこの時にこそ、憎しみの種が至る所にまかれ続けているこの時にこそ、再臨が近いこの時にこそ、私たちには約束の聖霊がどうしても必要であります。聖霊に満たされる時、神の愛を実践する者へ作り変えられていくことを私たちは今朝信じていきたいです。本当に聖書の中で本当に私たちにはっきりと主は述べておられます。愛を追い求めなさいと。追い求めていこうではありませんか。人を人とも思わぬ裁判官にやもめが何とかしてくださいと頼み込んで有利な裁判を引き起こしたように、私たちは聖霊の恵みを受け取るこのことにおいては格闘的に求めるものになっていきたいと切に願います。イエス様はおっしゃいました。ルカ伝11章において、私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかる、門を叩きなさい、そうすれば開かれるのだと。あなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている、まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださると、そのようにイエス様ははっきりと約束してくださいました。私たちは何とかして聖霊の満たしに預かり、十字架のイエス様を深く深く指し示されていきたいと願います。そして私たちは主イエス様の十字架を通して許され愛された者として、主の恵みに押し出されて和解の福音を携え出ていくものになっていきたいです。私は今朝聖霊の恵みによって、主の愛によって愛します、主の愛によって許しますと、そのように本当に告白していきたいです。私たちが主の恵みによって隣人の罪を計算すること、ロギゾマイをやめるとき、相手が変わっていきます。心から許し、清い十字架の愛に生きるものとならせてくださいと、私たちは祈っていきましょう。そして今日から始まる1週間も、皆様お一人お一人が聖霊を通して注がれるイエス様の十字架の愛を受けて、勝利をもって大きく歩まれますように心よりお祈りいたします。アーメン。一言お祈りいたします。天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえ賛美いたします。今朝御言葉を通してイエス様が私たち一人一人に語りかけてくださったことを信じ、主の皆をたたえます。イエス様の十字架の愛がいかに深く素晴らしいものであるかを私たちに悟らせてくださり、心から感謝いたします。今私たちは聖霊様の恵みを求めて祈っています。私たちの祈りに応えて聖霊様の恵みを添えてください。聖霊を通して注がれる神の愛に私たちをバプテスマさせてくださいますように切にお願いいたします。イエス様が実行された生き方、罪を計算しない生き方を私たちも主の恵みによって実践するものとなりまして、私本当にこの世において素晴らしい主の証を立てていくものとならせてくださいますように切にお願いいたします。日々日々主イエス様と共に歩み、ガラテヤ書に記されているところの御霊の実を結ぶ私たちとならせてくださいますように切にお願いいたします。何よりも愛の賜物が私たちのうちに結実いたしますように切に祈願しつつ、今日の御言葉が必ず成就することを信じて、イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。感謝します。